お立ちいただける方はご起立いただきまして、三英賛美歌546番をご一緒に歌いましょう。礼拝用購読文のプリントをご覧ください。別紙プリント礼拝用購読文、詩編第146編5節から10節、明朝体のところは詩識者が読みます。二次下がりの御宿体のところは会士の皆様がお読みください。いかに幸いなことか、ヤコブの神を助けと頼み、天地を作り、海とその中にあるすべてのものを作られた神を、虐げられている人のために裁きをし、飢えている人にパンをお与えになる。主はうずくまっている人を起こされる。みなしごや、みなしごとやもめを励まされる。主はとこしえに王。続いて主の祈りを祈ります。主の祈りは礼拝用購読文プリントの裏面に記載されております。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて賛美歌15番をご一緒に歌いましょう。
Oh.
りは世界を照らせり、大地は走り込み、見前に震えり、誰かは逆らう神の御業に、誰かは涙する御神の御胸を、よろずの君らよ、御前にひれ伏せ、すべての力は御神のものなり、雨にも土にも御歌ぞ聞こゆる、我らの神こそ誠の神なれ。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。はじめに旧約聖書創世記第25章19節から34節、旧約聖書の39ページです。旧約聖書39ページ、創世記第25章19節から34節。アブラハムの息子イサクの系図は次の通りである。アブラハムにはイサクが生まれた。イサクはリベカと結婚したとき40歳であった。リベカはパダンアラムのアラム人ベトエルの娘で、アラム人ラバンの妹であった。イサクは妻に子供ができなかったので、妻のために主に祈った。その祈りは主に聞き入れられ、妻リベカは身ごもった。ところが体内で子供たちが押し合うので、リベカはこれでは私はどうなるのでしょうと言って、主の御心を尋ねるために出かけた。主は彼女に言われた。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で別れ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。月が満ちて出産の時が来ると、体内にはまさしく双子がいた。先に出てきた子は赤くて、全身が毛皮の衣のようであったので、エサウと名付けた。その後で弟が出てきたが、その手がエサウのかかと、アケブを掴んでいたので、ヤコブと名付けた。リベカが二人を産んだ時、イサクは60歳であった。二人の子供は成長して、エサウは巧みな狩人で野の人となったが、ヤコブは穏やかな人で、天幕の周りで働くのを常とした。イサクはエサウを愛した。狩りの獲物が好物だったからである。しかし、リベカはヤコブを愛した。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エサウが疲れ切って野原から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。お願いだ、その赤いもの、アドム。そこの赤いものを食べさせてほしい。私は疲れ切っているんだ。彼が名をエドムとも呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ。長子の権利などどうでもよい。とエサウが答えると、ヤコブは言った。では今すぐ誓ってください。エサウは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エサウは飲み食いした挙句たち、去っていった。 こうしてエサウは長子の権利を軽んじた。続きまして新約聖書ローマの信徒への手紙第11章17節から24節、新約聖書の290ページです。新約聖書290ページ、ローマの信徒への手紙第11章17節から24節。しかしある枝が折り取られ、野生のオリーブであるあなたがその代わりに接ぎ木され、根から豊かな養分を受けるようになったからといって折り取られた枝に対して誇ってはなりません。誇ったところであなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。するとあなたは、枝が折り取られたのは私が接ぎ木されるためだったと言うでしょう。その通りです。ユダヤ人は不信仰のために折り取られましたが、あなたは信仰によって立っています。思い上がってはなりません。むしろ恐れなさい。神は自然に生えた枝を容赦されなかったとすれば、おそらくあなたをも容赦されないでしょう。だから神の慈しみと厳しさを考えなさい。倒れた者たちに対しては厳しさがあり、神の慈しみにとどまる限り、あなたに対しては慈しみがあるのです。もしとどまらないなら、あなたも切り取られるでしょう。彼らも不信仰にとどまらないならば、接ぎ木されるでしょう。神は彼らを再び接ぎ木することがおできになるのです。もしあなたがもともと野生であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されているオリーブの木に接ぎ木されたとすれば、まして元からこのオリーブの木についていた枝は、どれほどたやすく元の木に接ぎ木されることでしょう。そこまでです。ご一緒にお祈りを捧げしましょう。手を組み黙祷の姿勢をお取りください。ご聖天の父なる御神様、聖霊降臨節第8主日の朝、私たちはあなたに招かれ、御堂に集い、敬愛する兄弟姉妹と共に礼拝を捧げられますこと、心より感謝申し上げます。一週間の歩みをお守りくださいましたこと感謝いたします。しかしながら、一週間の歩みを振り返るとき、あなたがいつも共におられることを忘れ、あなた以外のものに心を奪われた瞬間があったことを私たちは懺悔いたします。また隣人を自分のように愛することができず、自分本位に振る舞ってしまった愚かさを懺悔いたします。そしてどうか知らずして数多くの罪、咎等を犯してしまった私たちを憐れみ、許しを与えてくださいますようお願いいたします。本日礼拝に初めて来られた方、久しぶりに来られた方の上に、神様の豊かな祝福と恵みをお与えください。東北地方も梅雨明けが発表され、夏本番を迎えました。連日全国的に熱中症警戒アラートが出されるほど猛暑日が続いております。教会に集う方々の健康をお守りくださいますようお願いいたします。東日本大震災から14年4ヶ月が経ちました。今もなお悲しみの中にある方の上に、神様の励ましと希望を与えてください。先週参議院選挙が行われました。今回の選挙にて若年層の投票率が上昇し、政治への関心が高まった結果となりました。日本の社会課題は多岐にわたります。私たちは為政者のため取りなしの祈りをしていくことができますよう、神様が先頭に立ってこの国を導いてください。キリスト教学校、保育園、介護施設、病院等、キリスト教関連施設の働きをお支えください。そこに通う子どもたち、生徒、学生、利用者の方々と、勤めておられる職員の方々の上に、神様の導きと祝福を与えてください。教会学校の子どもたちを守ってください。子どもたちは夏休みに入りました。夏休みの期間も、健康と安全を守り、楽しい夏を過ごせますようにお願いいたします。教会学校教師の働きをお守りください。奉仕をされる教師一人一人に聖霊の力を与えてください。本日は礼拝後に教師会が持たれます。教会学校ではサマースクールが予定されております。どうぞ神様が先頭に立って企画準備等を導いてくださいますようお願いいたします。ただいまより中本純牧師の口を通して、 神様の御言葉を取り継いでいただきます。どうぞ語る牧者を聖霊で満たし、自由に御言葉を語れるよう力を与えてください。また聞く私たちの心を開き、神様の御言葉に耳を傾けさせてください。そして御言葉を携えながら神様に応答していく一週間を歩めますようお願いいたします。この礼拝を覚えながらも集いえない方々の上に、そのところにあってお支えください。とりわけ病床にある方、施設等で過ごされている方々の上に、私たちと同じ恵みをお与えください。この小さな祈りと願いを、愛する主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アメン。お立ちいただきまして、白い賛美歌、賛美歌21の417番をご一緒に歌いましょう。席ください。説教、選ばれて選ぶ、中本純牧師。
今朝お読みしている箇所には、イサクとリベカに与えられた2人の子供、エサウとヤコブに関する物語が記されています。エサウとヤコブは24節に書かれてありますように双子の兄弟でした。しかし27節以降を見ると分かりますように、お兄さんであるエサウは弟のヤコブに長子の権利を半ば騙し取られる形で譲ってしまうこととなります。そのことがきっかけで、兄のエサウは弟のヤコブのことを殺してやりたいと思うくらいに憎むようになるのです。旧約聖書の創世記にはこうした兄弟、あるいは姉妹間の争いというものがたびたび出てきます。順序立ててご紹介すると、創世記の4章で出てきたカインとアベルの物語、そして今お読みしているエサウとヤコブの物語、そしてこれから先の29章から30章にかけて描かれているレアとラケルの姉妹の物語、さらには37章に書いてあるヨセフと10人の兄たちとの物語、これらが挙げられます。このように身内であるはずの兄弟もしくは姉妹がことごとく争い合っている様子というものを、この創世記は包み隠さず描いております。旧約聖書の最初の書物である創世記がこのように 何度も兄弟もしくは姉妹間の争いというものを描いているというのは、人間関係というものが近ければ近いほどそこに生まれる葛藤は大きいということを伝えようとしているからでしょうか。もしそうだとすると、イエス・キリストを信じる信仰によって神の家族とされた私たちはどうなのでしょうか。キリストにあって私たちは共に兄弟姉妹とされています。たとえ血のつながりはなくとも、それは近しい存在であるということができます。そうだとすると、近しい間柄で生じる葛藤やあるいは複雑な思いというものを私たちはどのように受け止めるべきなのだろうかと、そのことを改めて今朝の聖書箇所から見つめてまいりたいと思います。19節以降をご覧いただきますと、アブラハムの息子のイサクがリベカと結婚したのはイサクが40歳の時であったとあります。しかし二人にはなかなか子供が与えられず、待望の子供が与えられたのはイサクが60歳の時であったと26節にあります。アブラハムの妻サラがそうであったように、イサクの妻リベカも長年にわたり子供が与えられないという悩みを持っていたことがわかります。そうしたところで、イサクの祈りが聞き入れられる形で二人に子供が与えられます。それはある意味で人間の可能性が絶たれたそのところで神様が御業を起こしてくださる、この事実を伝えようとしているように思われます。しかしよくよく読んでみると、神様は与えられた子供が双子であるということを告げるとともに、23節で次のように語られます。二つの国民があなたの体内に宿っており、二つの民があなたの腹の内で分かれ争っている。一つの民が他の民より強くなり、兄が弟に仕えるようになる。これからリベカから生まれてくる双子の兄弟エサウとヤコブは争い合い、やがてお兄さんのエサウは弟のヤコブに仕えるようになると、そのように神様はおっしゃるのです。なんとも残酷な言葉であるように思われますし、まるで神様が意図して兄弟を分断させているかのようにも思われる文章です。ですが考えさせられますのは、そうした兄弟間の分断によって後々ヤコブから生まれた子供たちが神の民であるイスラエル共同体を築いていくことになります。ですがその分断の元となった感情的な部分に関してまで、果たしてそのことも神様のせいなのだろうかと、そのように考えさせられるのです。そこには確かに個々人の主体性、もっと言うと人格というものが確かにあったと思います。27節以降で描かれているエサウとヤコブ二人の兄弟の性格というものはとても特徴的であると言えます。お兄さんのエサウは言ってみればとても素直かつ直情的な性格で、疑うことを知らない性格であったと言えます。それゆえに事あるごとに足元を救われるような、そうした弱点も持ち合わせております。もう一方の弟ヤコブは27節のところにあるように穏やかな人で、天幕の周りで働くのを常とした、そう書いてありますように体を動かす仕事には向かない、つまり体格面であまり恵まれていなかった人物であることが想像されます。しかし彼はよく言えば知恵が働く、悪く言えばずる賢さを持っている、そういった人物です。そうした二人の性格でありますから、ある意味相性は最悪です。 体格に恵まれているお兄さんのエサウが弟のヤコブの悪知恵に常に振り回される、こういった構図が出来上がってしまうのです。このことはご兄弟もしくは姉妹のお子様方を持っておられる方は少し考えていただければと思います。こうした兄弟姉妹間の性格の違いがもたらす争いというのはご家庭においても絶えない日常のイベントではなかったかと思います。私自身男兄弟で弟が一人おります。そうした環境で育ったものですから、こうした話はとても身近に感じられます。さらに付け足すならば、そうした喧嘩の絶えない幼少期でありました。ですが不思議なことに、しばらくの時が経ち、大人になってからはそれまで毎日のように争い合っていたのが嘘のように、互いに信頼関係を築いているのです。それはまるでエサウとヤコブのようにであります。ですからエサウとヤコブの関係というものはとてもリアリティを伴った兄弟間の人間関係を描いている物語であるということができるのです。ではそのことを受け止めますときに、先ほども述べました内容、神様がイスラエル共同体を築いていくその計画の上で意図的に兄弟を分断させたのか、兄弟を仲違いさせたのかという問いを見つめるならば、必ずしもそうではなく、そこには確固たる個人の意思というものが働いていたことを認めることができます。つまり神様が計画されたイエス・キリストに至る救済の歴史において、その計画というものは上から下に一方通行で敷かれたものではなくて、そこに携わってきた一人一人の意思や、あるいは主体的な決断というものが常に求められてきたということを私たちは見つめることができるのです。神は人間と共に救済の歴史を紡いでいくことを望まれたのです。神と人との共同、共に働くと書いて共同と呼ばれるものです。この27節以降において、エサウとヤコブの間に繰り広げられた出来事、その争点は長子の権利に置かれていました。この長子の権利はすでにお読みした創世記15章において、神様がアブラハムに、あなたを多くの国民とする、そしてあなたが滞在しているこのカナンのすべての土地をあなたとその子孫に永久の所有地として与える、このように約束してくださった、その約束の担い手を示しております。したがって長子の権利はアブラハムからイサクへと受け継がれてきました。そして順当に行くならば、次はイサクから長男のエサウへと受け継がれるものでありました。ですが29節以降にあるように、兄のエサウはあまりにもあっけない理由でその権利を弟のヤコブに譲ってしまうのです。29節以降にこのように書かれております。そちらをご覧ください。ある日のこと、ヤコブが煮物をしていると、エサウが疲れ切って野原から帰ってきた。エサウはヤコブに言った。お願いだ、その赤いものアドム、そこの赤いものを食べさせてほしい。私は疲れ切っているんだ。彼が名をエドムとも呼ばれたのはこのためである。ヤコブは言った。まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。ああ、もう死にそうだ、長子の権利などどうでもよい、とエサウが答えると、ヤコブは言った。では、今すぐ誓ってください。エサウは誓い、長子の権利をヤコブに譲ってしまった。ヤコブはエサウにパンとレンズ豆の煮物を与えた。エサウは飲み食いした挙句立ち、去っていった。こうしてエサウは長子の権利を軽んじた。おそらく、狩りから帰ってきたのでしょう。満身創痍で疲れ切ったエサウは、 ヤコブが作っていた赤い煮物を食べさせてほしい。そのようにお願いします。それに対してヤコブは、まずお兄さんの長子の権利を譲ってください。そのように要求したのです。それに対してエサウが、長子の権利などどうでもよい。と答えると、ヤコブは、では今すぐ誓ってください。と念を押して誓わせたのです。読んでいる私たちにしてみれば、たとえお腹が空いて飢えていたからといって、そんなにたやすく長子の権利を手放すだろうかと、そのように兄のエサウの軽率さというものを感じます。それとともに、弟も弟です。お腹を空かせたお兄さんに対して一杯の煮物を差し出すくらいのことは家族なのだから当然のことではないだろうか。そのように思わずヤコブの感覚を疑ってしまいたくなります。ただ、長子の権利を継承するということ。これは、ここでのエサウとヤコブ二人だけで決められるものではありませんでした。これから先の箇所に記されてありますように、家長であるイサクから祝福を受けた段階で、その権利が継承されたこととなります。従いまして、ここでのやりとりはあくまでその前段階にあたる内諾の部分であると言えます。ですが、それにしてもエサウとヤコブそれぞれの行動というものについて、私たちはつい首をかしげたくなります。どうしてそのような愚かな行動をとってしまうのだろうと。しかし、このこともある種のリアリティをはらんでいると思います。つまり、人間というものは神様の祝福の契約というものを一杯の煮物と等しいものとして、あるいは交渉の材料として扱う、そのような生き物であるということです。ある種それは人間の本質を示しております。そのことは、神の一人子を家畜小屋にいる動物がハム、貝羽桶の中に寝かしつけて迎えたあのクリスマスの出来事に照らし合わせて見て取ることができます。神様は人間との救済の歴史を紡ぐ中で、一方的なまでの兼任を強いられてこられた。そのことを認めることができるのです。聖書が紡ぐ人間の歴史、それは神様との関わりを示す歴史であると、そのように呼ぶことができますが、一方で人間の罪の歴史でもある、そのように呼ぶこともできます。しかし、人間の罪があらわにされるそのところにおいて、神の救済の出来事というものは最も光り輝くものとして表されているのです。神はそうした罪の歴史を紡いできてしまった人間をひたすら愛し抜かれてきたのです。改めてそのことを私たちは、今朝お読みしたもう一つの聖書箇所、新約聖書のローマの信徒への手紙11章の記述から読み取ることができます。こちらの13節から24節にかけてでありますが、ここに記されています内容というのは、先週お読みしたローマの信徒への手紙のその続きにあたる内容であると言えます。ここにはオリーブの木の枝という例えを用いて、手紙の著者である使徒パウロがユダヤ人クリスチャン、つまりヘブライスト、とそれに対して異邦人クリスチャン、ヘレニストと呼ばれている人たち、この人々の間で起こっている教会の中での、言ってみれば神の家族間での騒動というものについて言及されている文章が出てきます。先週もご紹介しましたが、ユダヤ系のクリスチャン、ヘブライストたちは自分たちがユダヤ人であることを誇りに思い、そのことにあぐらをかいて異邦人クリスチャンたちを見下してしまっていた。そして立法により頼み生きてきた自分たちこそが優れた信仰者であるということを誇り、 そうした異邦人クリスチャン、外国人のクリスチャンたちを排除していたという、そういった経緯をパウロはこの手紙の中で厳しく諌めているのです。しかし、そうした異邦人クリスチャンが今やユダヤ人クリスチャンにとって代わってこの救済の歴史のただ中で用いられていると、そのことをもパウロは紹介するのです。ですが、面白いのは、だからといって異邦人クリスチャンの皆さん、あなた方はこのことでおごり高ぶってはいけませんよとも言うのです。もしこのことでおごり高ぶってしまったならば、継ぎ木であるあなた方はまた差し替えられてしまう。ましてや、もともとそこにあったオリーブの木の枝であるユダヤ人クリスチャンたちがそこに戻ってくることがあるとすれば、そのことの方が非常に、そのオリーブの木の枝というものは育ちが良くなると。そのことをもあなた方は気をつけて過ごしなさいと、ある種の緊張感を持って伝えるのです。ですから、神様の計画に用いられるということを通して、私たちはそこに何ら人間的な感情の余地を挟むことは必要ないということを改めて見つめることができるのですが、一方で、しかしながら、その現場に立たされた一人一人の思い、あるいは願い、祈りといったものを神様は逐一汲み取っておられる、ご覧になっている、そのことをも私たちは認めることができるのです。こうして今朝、私たちは神様に選ばれてこの教会へと招かれてきました。そうした中で、神の家族とされている私たちは、神様から選ばれたそのただ中で神様を選ぶようにされています。救い主イエス・キリストを、このお方を選ぶようにされています。この人生の中で招いてくださったこのお方を選ぼうと、そのように招かれているのです。私たちがそのように思うようにされている、聖霊の導きというものをひたすら恋願い祈るようにされている事実を、この認めるとき、この救済の歴史のただ中に自分も加えられているのだということを知っていただきたいと思います。ご一緒にお祈りを捧げましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、選ばれて選ぶ私たち一人一人の主体性というものをも尊重してくださるあなたに、私たちはただただ恐れおののきを感じつつも感謝いたします。あなたの招きは救いの計画に基づくものであります。そうした中で、私たちは信仰の道を選び取るように招かれています。私たちに与えられたこの恵みを、私たちは深く受け止め、この人生の礎として固く立ち歩むようにされますように、聖霊の導きをこい願います。これから新たに始まりました一週間の歩み、あなたの祝福のもとに置いてください。私たち一人一人の日々の生活を喜びの霊で満たしてください。礼拝を覚えつつも集えなかった方々をそのところにあって支えてください。このお祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌324番をご一緒に歌いましょう。 いよ我が主を愛せしめたまえ、御恵み福べき勲しなき意味を書くまで恵みて救わせたまえり、いよいよ我が主を愛せしめたまえ、この身と玉とをことごと捧げて、尊き皆をばひたすら褒めつつ、いよいよ我が主を愛せしめたまえ。ご着席ください。それではご起立いただきまして、正英540番を歌った後、祝祷構想をもって本日の礼拝を終わります。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
お座りください。